始まってしまいました。バンターユナイテッド、6月場所になりますね。司会のスティンキーの小屋圭介です。よろしくお願いします。そしておなじみ我らが大将三永ひかるしでございます。ひかるさん、今日もよろしくお願いします。
よろしく。
ひかるさん、先週とそして先々週席外してしまいました、うん、僕失礼しました。
あ、先月ね。
先月、あ、そうですね、先月ですね。
先々月もいなかった。
多分先々月も。
あ、そうなん。
はい、2ヶ月連続で席外したような記憶があるんですよ。
違うや、先々月は俺もいない。
あ、そうです、そうです、そうです、そうでした、そうでした。うん、街が混乱してたのでね。
そうだよね。
はい、
コロナってこと。
そうですね。でもだいぶこう活気を街が取り戻してきてる感じが、車の量も多くなって渋滞も始まりましたからね、うん、なかなかいい感じで活気が戻ってきたのかなと思ったりしてますが、こうもうなんか街を歩いてみればマスクを外してるね人たちも見受けられて、徐々にこう緊張感とか危機感が薄れていってるのかなと思って、少しそこら辺は心配する、今でありますけども、まあこのソーシャルディスタンス、このラジオの感じもソーシャルディスタンスが完全にこう、ヒカルさんと僕の距離が完全に仕切られてるんでね、
ちょっと遠いね。
ちょっと遠いですね。なんかアクリル板みたいなのが入ってて、
うん
うん、あ、相当こうラジオ局も試行錯誤しながら、
はい、
安全を、みんなの健康と安全を守りながらっていう感じが見えますので、
はい、
素晴らしいことだと思います。
はい、
はい、
まあ、観光客もね、もう受け入れ OK でしょ
らしいですね、うん、まあちらほら見えますけどね、うん、
はい
はい、ただこう、まあまあ気を緩めずにね、うん、いつかまたね、はい、いつまた爆発するかも分かんないんで、
うん
うん、ここは気を引き締めながら、しかしこう、はい、楽しみながらといいますか、やっていきたいなと思うんですけども、
うん、俺大丈夫だぜ。
大丈夫ですか。ヒカルさんも、
うん、はい、
コロナウイルスの方から多分逃げていくと思うんでね。
じゃあちゃんと、はい、もう俺2回ほど自分で検査してるんで大丈夫です。
あ、そうなんですね、
うん、
あ、PCR 検査ってやつですか。
キット。
あ、キット、
うん、
おー、あのチョンっていう針のやつ。
そう、
おー、あれだと
先月やって、
素晴らしい、
今月もやったから、大丈夫、
最高です。
あとはもらわなければ。
そうですね。あ、俺も やりたいな。これできるところってこうあるんですか。
多分、
あ、ヒカルさんはもう仕事から、仕事上、
仕事から、いや、仕事、いや、
責任、
まあ、いろいろ
責任上ですよね。
いろいろと、はい、
はい、あ、素晴らしい。
そうですね、そうですね、まあまあね、もういろいろあるんで、
はい、
はい、いろいろ
素晴らしい。この会員キットっていうのが売ってるんですかね。
今なんか売ってるんじゃないの。
あ、そうなんですね、はい、いや、何にも
言ってない。ちょっとたまたまちょっと手に入ったんで。
ああ、最高です、
はい、じゃちょっとやってみようかな。
僕もじゃあやらんといけないですね、これは、うん、あれってあれですか、抗体がついてるのかついてないかとかを調べる感じですか。
そう、最初はね、
うん、
そもそもの、なんだろう、陽、陰性陽性、
はいはいはいはい、
なんだっけ、抗原キットってやつか。
抗原キット、はいはいはいはい、
でそれで、
うん、
次が、
はい、
そもそもその抗体があるのかないのか。
なるほどなるほど。
まあもちろんどっちも陰性で、
おお、
抗体もなかったね。
抗体もなかった、うん、俺あると思ってたのに、ヒカルさんの場合はね、なかったっていうことは、
どうせだったらあってほしかった、
あってほしかった。
あった方がいいのかな、これ。
そうですね、
あった方がいいのか。
あった方がいいんじゃないですかね。もう怖くないですよね。
なるほど、
うん、多分、
うん、
ただね、もう本当未知なんでね、これから先ね、もしかしたらパワーアップして帰ってくるかもしれないし、
うん、
うん、まあそこは、まあ、まあ持ち前の愛と勇気と元気で乗り切っていこうかなと。
OK。 今日はあるよね。
失礼しました、はい、
何も考えてないよね。
この入り見たらバレますね。
そうね、
はい、完全にもう
オープニングからあの30分かってことでしょ。
はい、そうですね。もうフリードークで。
どうなの、はい、スティンキーは。
はい、そうですね、僕たち、私たちスティンキー、
そっか、今月だっけ。
はい、
はい、配信はやったんだっけ。
そうですね、ちょっとゲリラ的な、
はいはい、
その日の朝にちょっと告知して、
うん、
その日の要は9時、夜の21時から生配信やりますっていう告知だけ打って、
うん、
インスタライブっていうのをちょっと試してみたんですけど。
あ、インスタなの。
インスタなんですよ。この YouTube ライブだと、
うん、
なんだっけ、とってもこの審査が厳しいんですよね。
あ、なんか、うん、なんだろう、チャンネルに
登録数が何名以上とか。
そうだよね、
はい、
確か3名だっけ。
いや丸が多分3個ぐらい多分ねものすごいハードルが高くてね、登録者数1000名とかなんか
だったよね、
動画が何万回再生されていないといけないとかね、そういうのだったので僕たちはちょっとハードルが高かったので、インスタライブだったらね無料で、いくらでもできるっていうことだったので、
インスタライブって、どうすんのこれ、携帯で撮ってんの？
そうですね、携帯で、携帯で
全然疎いからさ、
あそうなんです 僕も全然疎いんですけど、あの分かる人に頼ん でもうライブハウス側が今そういう感じの配信の機材とかをこう揃え始めてて、こう今後のライブハウスの動きとしては多分配信もやりつつ、お客さんも入れつつっていう風になってくると思うんですけど、はい、この両方で多分勝負していくのかなライブハウス側は、ね、ってちょっと思ってるんですけど、それもそれでものすごく俺いいことだと思ってて、
まあ、ある意味二重取りだよね、
二重取りです二重取りです、はい、もう今まであ
の、そうポジティブに考えれば、
そうです、
あの例えば、まあ、その沖縄で、なんだろう、そういうライブが、まあ、沖縄まで来ないと見れないというようなライブが、まあ、配信だったらその生でも見れるよというスタイルは、まあ、
新しいです、ね、
感じで、まあ、新しいのかなこれ、
新しいと思いますなんか あるようでなかったっていうか、まあ、あったんだけどみたいな、
で、まあ、会場は会場でライブやってて、それでっていう、まあまあ、言ってしまえばなんか、そのそういうのはさ、ライブが終わって、例えばそのライブビデオが販売されてとかというところでもあるから、
そうですね、そうですね、
そうだよね、だから、まあ、まあポジティブに考えれば、
そうですね、
いいのかなってい
う、本当にその通りで、なんかこうちょくちょくこのヒップホップ側の配信スタイルとかちょっと意見とか聞いてみると、要はこの僕らの世代っていうか、要は30代40代ぐらいの世代が配信ライブだとものすごく来てくれると、要はあの今までこう家庭を持ってライブハウスに足を運べなかった方たちが
画面上
見れるから、でプラスなんていうんですかね、こう頑張れっていう気持ちでチケット1000円ね、チケット1000円で買って、まあ、配信を見るスタイル頑張れっていう形の応援の仕方もあるので、ものすごいいいことだと、ミュージシャンアーティストにとってはね、幅が見てくれる幅も広がるし、
まああれだよね、まあどのみちコロナがどうっていうよりも、でもなんかもうちょっとさ前からさ、まあ本当にその YouTube だったり、まあ、MV だったりっていうところを結構力入れたりしてるところもあるわけだし、
そうですね、
まあ、それがなぜか主流になってくる、まあ、でも、例えば、でもヒップホップとかね、そういうところって結構そういう、まあ、配信、まあ、絵になるよね、
絵になりますね、
だからね、俺はならない俺だからもう どうしたもんだろう
な、そうなんですよね、僕らね、この生で体験しないと伝わらない感じのですからね、僕たちやってるのは、
結局ライブバンドだから、ライブやらなきゃなっていう、
そうなんですよね、もちろんこうカメラに向かってライブするわけじゃなく、お客さんに向かってライブするわけだから、それなり、まあ、そんな感じの見せ方になってし、どうしてもなってしまう、
まあ、あれだよね、テレビ番組に出て演奏してるって思えばいいんだから、
まあまあそうなんですよねでもそんなね、やったことないし分かんないしね、僕らもちょっと一回目戸惑ったんですけど、
でどうだったの、
まあ、なかなか反応も良くて、ただ
テンション的にはどうなの、
テンションはもう本当に複雑ですよ、ヒカルさん、酒飲まないでやってられないという部分もあるし、やっぱり、シラフでこう格好つけてきれないので、いや難しかったですね、テンション的にも、こうモチベーション上げるのも難しかったではあります、
なるほど、
はい、
まあでもあるよね、もうライブハウスも、まあどんどん、まあ、まあまあそこに気をつけながらだけど、
はい、
再開はしていっちゃってるんだよね、
そうですね、だんだんだんだん空いてきて、
まあただね、やっぱりもう、どうなんだろうね、まあ、思いっきりガーンってことはできないかもしれない、
そうですね、まだ
っていうのはあるんだろうけど、
そうですね、
あのね、そうだね、でだから結局実は俺も、もう今週だよ、
そうなんですよね、
28日の日曜日にまあ、結局だからもともとね、30周年の予定をしていたのはもう完全にまあ一回はけて、
そうですね、
で、まあでもちょっとあのゲストで、ドラムの牟田さんと、あとゲストギターザ・スタークラブの 徹さんが、はい、まあ、来る予定してて、はい、まあ、ただ飛行機取っちゃってたっていうのもあって、
なるほどなるほど、
まあ、うん、一応解除されてきたし、
はい、
まあ、できるっちゃできるのかなっていう話で、まあまあ、30周年ってわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、やってみるかと思って、まあ、もちろんだからその、うん、望まないけど配信と、
はい、
まあ、すみませんけど有料になりますけど、
あ、もちろんです、うん、もちろんです、
ちょっといろいろ経費かかってるんで、
はい、もちろんです、もちろんです。
で、あと、うん、まあ、ちょっとまあ、限定人数、ね、限定して、うん、まあ、普通に
お客様入れて、
お客さん入れてライブもしようかなと思ってるんですけど、うんうん、
ね、
はいはい、これ果たして、はい、心の中で叫び切れるのかな。
そうですね、もう迎えてみないとちょっと分かんないですよね、うん、あ、これ生配信ライブをやるって言い出したのはヒカルさんではないってことですか。
いや、一応俺だけどさ、
あ、うん、
まあ、うん、うん、もう、まあ、ムタさんたちも来るし、
はいはいはい、
まあ、できるならどっかで、まあ、例えば最初は、うん、もうどっかバーで弾き語りぐらいでもしようかなとか思って
たんですけど、はいはいはい、
まあ、でもだからアウトプットがね、うん、アウトプット、まあ、アウトプットであるんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、アウトプット
で、そこがもう再開して、うん、そういうシステムで動き出してるん
で、そうですね、配信スタイルはもうバッチリだと思います、う
ん、で、まあ、ちょっと急遽だったんだけど、うん、たまたまその日スケジュールが OK、はいはいはい、とかだったんで、
わお、
じゃあやったろかとかなと思って、なるほど、それで、ね、うん、去年のフェスの、はい、まあ、メインは終わっできなかったんですけど、うん、はい、そのね、サイバーボックスの方でパンクイベントやった時に、うん、
はい、
まあ、電撃スペシャルでゲストで、
はい、
島大輔、
はいはい、いらっしゃってましたね、はいはい、
で今回も、まあ、ちょっと島大輔さんとね、
お、
まあ、またゲストで来るんです。
あ、そうなんですか。
今回は
マジすか。
今回は公表しちゃってます
、はい、前回完全シークレットでしたね。
そうですね、前回はシークレットなんです
けど、はい、びっくりしましたね。 僕たちはもう本当にステージの上から、はい、ステージの下から、はい、
一曲ちょっとセッション、
おお、
はい、
これはいいですね。
また一曲歌って
素晴らしいですね。
で、まあ、せっかく配信なんで、はい、ちょっと島さんと俺の、はい、配信トークライブを10分ぐらいやって、
おお、
それで、
なるほど、
一、うん、曲、まあ、セッションで徳さんとか無駄さんとか、
なるほどなるほど、
で、うん、やろっかなと思って、
なるほど、あ、ライブ始まる前にトークライブをやる、
ね、そこのね、うん、順番はまだ決めてなくて、は
い、なるほどなるほど、
うん、多分決まってるんだろうけど、
うん、なるほどっすね。
そうで、うん、それで、うん、結局、うん、なんだ、チェーンソールもやりますんで、
はい、お
チェーンソールをやって、
いいですね、
で今ずっと僕が活動してた水の光をやるっていう、
いいですね、はい、
で今回は、はい、で、まあ、だから今後さ、
うん、
もうほとんど今年出れないしさ、
はい、
うん、まあ、でも県内だったらなんとか、
そうですね、
まあ、いろいろ、まあ、もうライブは普通にできていくんじゃないのかなと思って、どさくさに紛れて、はい、チェーンソールがどさくさに紛れていつの間にか復活してるっていう
本当その通りですね、
うん、もう
年に1回のはずだが、
チェーンソールは、うん、一応メンバーは沖縄だし、
はいはいはいはい、
うん、まあ、それぞれあれなんですけど、
あ、もう復活しちゃったんですか。
復活とは言ってないんだけど
どさくさに紛れていつの間にか、うん、また いると、
ということになるのかなと思って。
素晴らしいじゃないですか、
うん、はい、なんか実はその8月にもオファーがあって、
うん、
おそらく出ることが
ある。おー、沖縄でライブですか、うん、あー素晴らしい、8月ですね。
チェーンソールに関しては基本的に沖縄、うん、ぐらいかなと思ってけど、うんうんうん、
なるほど。
だから、まあ、先週かな、
はい、
まあ、リハやって、
おお、どうでした、まあ、でいかがでした。
うん、まあ、いつも通り、
あ、いや、まあ、楽しいっすよね、
うん、
あの時
ってい
いよね、うん、はい、最高なんすよね。
で、うん、まあ、いつも俺はそのドラムの年明けとは、
はい、
大体半年に1回から1年に1回ぐらいしか会わない
けど、はい、あ、そうなんですか、うん、
先週のスタジオで半年ぶりぐらいだった、うん、
そんな感じなんですね。忙しいですかね、うん、まあ、お互い忙しいし
基本ね、うん、プライベート自由なんで、自由、うんうん、まあ、自由ってまあ当たり前なんだけど、
う
ん、
はいはい、
そんなになんかね頻繁に遊ぶわけでもない、
まあ、そうですね、
うんうん、基本的に、はい、
僕らもスティンキーもこう、うん、コロナ期間中2ヶ月ぐらい空いたんかな、2ヶ月ぐらい、うん、リハスタもお休みして、
うん、
で、まあ、先月やっと一発目入ってみたんですけど、うん、まあ、一回合わせてみると、まあまあ、あ、これだ、これだなみたいな、やっぱ
でもいいよ、ね、
気持ちいいなみたいな、ね、本当に楽しいな、うん、これだなみたいな感じで、うん、こう、
はいはい、
うん、
まあ、それでね、まあ、チェゾロを引き合いにしてるんですけど、
はい、
でまあ、ちょっとね、あの僕の中でちょっと悲しいちょっとあれがあって、
はい、
あのまあ、俺がねその20代前半ぐらいの時に、はい、まあ、結構、まあ、その頃が一番あれだったじゃないですか、うん、でそこで、まあ、あのいろいろこの後ろ盾てしてくれてた、
はい、
あ、まあ、本当にあの日本を、はい、の日本のパンクを、はい、まあ、作った人と言っても過言ではない、
はい、
あのパンク雑誌のドールとか、
はい、
そこのもう本当にあの、ね、発信した人なんですけど、はい、その黒田さんっていう方がいるんですけど、はいはい、まあ、それ黒田さんが、まあ、沖縄の、ね、本当に最初のインディーズ、ね、うん、の時も結構、まあ、黒田さんのおかげでいろいろバンドとかもそこでインディーズバンド沖縄のインディーズバンドが、うん、あの盛り上がるきっかけになったっていうのもあるんですけど、でまあ、もちろん日本のパンクもそうですけど、はい、でそれで、ね、俺らがチェーンソーをやってる時に、うん、で初めてコンピを出して、うん、サウスユナイテッドパンクっていう、
はい
はい、その時にいろいろ全部全面バックアップしてくれて協力してくれて、うん、プロデュースしてくれたんですよね、うんうんうん、でまあいろいろ付き合いあって、うん、でまあパンクロックフェスの沖縄とか、うんうん、それもまあ全部仕掛けてくれて、
う
んうん、だからその中でまあしばらく会ってなくて、うん、まあ3、4年前ぐらいにまた東京で会って、うん、で久しぶりに会ってそこからいろいろなんだろう、あのまた一緒に東京の方で、うん、あのイベントとかいろいろやってたんですよね、はい、でまあ、去年も一昨年もその黒田さんのバースデーライブみたいなのがあって、はいはいはい、そこには俺ずっと参加してて、はい、ちょっと今年はねちょっとスケジュール的に無理だったんで、うん、ちょっとごめんねって話してて、
はいはい、
で今まあ、ちょっといろいろあったんですけど、はい、結構、まあ、頑張ってくれてたんで、
はい、
まあ、またなんか一緒に
そうです、ね、
またこれからもやっていきましょうという話をしてる中で、うん、ちょっとそこでちょっと病気が3日出て、
はい、
実はちょっと最近亡くなっちゃったんですよね、
はい、
でもうちょっと
残念です、
はい、うん、だからなんか最後にというかまたやろうねっていうところで、うん、もうずっと話して中で、
うんうん、
ちょっともういきなりだったんでちょっと、
はい、
うん、まあ、残念だったんです
けど残念です、
ね、もう、はい、いやもう本当に黒田さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、心を思ってですね、
はい、
で今日そのね、サウスユナイテッドパンクの CD をちょっと掘り起こしてですね、
うんうん、素晴らしい、
もうちょっと黒田さんの、はい、に捧げる、
はい、
捧げたいんでちょっと今日一曲そのサウスユナイテッドパンクの中からですね、
はい、
まあ、これキングサイズバンド、はい、デッドロックバスターズとチェーンソウルというバンドで、はい、3バンドで、出したコントなんですけど、
はい、擦り切れぐらいが聞きました、
う
ん、僕も
ありがとう、
はい、
でその最後のロックンロールジェネレーションという歌がその3バンドでテーマソングみたいな感じで作ってるんで、
はい、
ぜひちょっとその歌をちょっと聞いてください、
はい、
ロックンロールジェネレーション、はい、
はい、一気にもう一気にもう、はい、高校3年生の夏に戻りましたね僕は、は
い、高校生ぐらいやった
高校生でした
、うんうん、考えてみたら、はい、多分、はい、これぐらいの時期に、はい、FM 那覇のラジオを始めたな。
おお、なるほど、
なんか思い出した、
はいはい、高校生です、完全に高校生です、はい、は
い、未だにやってます。す
い
ません。い
や素晴らしい本当に。もう なんかこう泣きそうになってきますね。うん、本当に。
いやでもなんかこの、うん、まあこのアルバム、まあ、まあこのコンビから、はい、あの実はそのキングサイズバンドの曲が、
はい、
桜チケットってあの昔チケット屋さんが、うん、はい、航空チケットとかあって、はい、そこの CM ソングになったんだよね。
あ、なんか覚えてます。
うん。
おお、そっかそっかそっか。
まあ結構だから俺もこれちょっといろいろ。
思い入れあるっていう一枚ですよね、うん、この名盤だと思います。この一枚は本当に、
まあ本当、まあ、結構一番盛り上がってた時期だから、
ね、そうですね
本当に、
うん、かっこよく、みんなかっこよくてね、
はい、あの頑張って続けます
今はあの、まあ、メンバー自体はまあバラバラだけど、このね、
そうだよね、
コンビネーション入ってるバンドの方々も、まあ、おのおので活動してますからね、うん、
何名か続けてる、
はい、素晴らしいと思います、
うん、はいはい、
うん、
そうなんですよ。で、まあちょっと話を少し戻すけど、
はい、
で、まあその28日
の、はい、
はい、まあ詳細をね、うん、まあ6月28日日曜日の、
はい、
まあアウトプットで、
はい、
はい、生配信&はい、まあ会場お客さん限定、
はい、
ということで、
はい、
で、あの会場に来られる方のチケットは、うん、あ、まああの前売りとかなくて、はい、もう来ていただいて、うん、まあ、その2500円に、はい、ドリンク代、
はい、
で、まあ、配信チケットは、うん、アウトプットのホームページの方から、うんうん、あの購入できるはずなんで、
なるほど、
はい、そこで配信チケット2000円になりますけども、
はい
はい、そこで買っていただいて、会場に来れない方は、はい、配信
配信で、
まあ、
応援してくれて、
配信大丈夫かな
心配ですね、
うん、まあ、うんうん、まあやってみますんで、
はい、
でね、まあ日曜日、まあ会場が18時の開演&配信が、まあ、18時半ということで、
うん、
はい、まあ日曜日の6時、
はい、夕方から、
はい、夕方ってことで、あのね、配信ってことなんでね、うんうん、あのちびまる子ちゃんとサザエさんとかぶらしてやろうと思ってやっ
ぱあの、なるほどね、
そう、
なるほど、
ライバルは強い方がいいから、はい、
素晴らしいですね、うん、
でそこで最初にチェーンソールやって、
はいはい、
でその間にちょっとインターバルを行っての、うん、今やってるミスナガヒカル&ハードブローということで、おーおーおー、まあ、そして今回はちょっと特別にギターがスタークラブのトールさんと、はい、あとドラムがザ・スルートビーツのムタさんということで、はいはい、そしてあの一曲特別ゲストということで、はい、島大輔さんが来て歌いますんで、は
い、素晴らしい、
はい、皆さんよろしくお願いします、
ぜひ、
はいはい、
もう一回6月28日、うん、日曜日ですね、
今週
の日曜日ですね、
はい、
場所はアウトプットで、
はい、
18時開演、
そうですね、
ってことですね、うん、はい、
で、まあ、生配信のチケットではあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその日ちょっと生では見れないって方もいると思うんで、うん、
はい、
ただその配信チケットを購入していただければ、
はい、
この6月30日の23時までは公開してるんで、
はい、
あ、まあ、ただちょっとその配信チケットを購入していただければ、うんうん、この30日の23時までは、
うん、アーカイブ見れますよっていう、
何回でも見れ
る、見れますよと、
うん、はい、
素晴らしい、
生じゃないから見れない、うん、ってわけじゃないんで、
はい、
まあ、買っていただければありがたいかなと思うんで、
はい、しかし僕が、うん、僕のおすすめはですよ、
うん、
やっぱりライブハウスに、
そうだね、
まあ、それしかない、
うんうん、まあ、多分、うん、どうなるんだろうね、
うん、
あのもうライブハウスでライブやってお客さん入れちゃって、
うん、
ソーシャルディスタンスを全て、うん、ということにならないのかな、これ大丈夫なのかな、
どうなるんでしょうね多分ね
いやいや、まあまあ、うん、ちゃんと、まあ、頑張ってライブやれますけど、
そうですね、はい、まあ、体調悪い方は、うん、あの遠慮していただいて
っ
ていうことですね、
もちろんあの、うん、有事でちょっとね、体温検査はちょっとやらせていただきます、
ああ素晴らしいです、
はいはい、
もちろんですね、
感じで、はい、なんならあの、うん、あのコロナキットをペッてあのね、差し上げたいぐらいですけど、
あ、そうですね、
あの貧乏なんでね
高いんですか、
高いらしいんですよね、
あ、高いんですね、うん、なるほどね、
だってあれやってさ、
うんうん、
みんな陰性だったら別に吐いて暴れて何もしても何も
大丈夫です
ね、関係ないわけでしょ、それがね、早くね20円ぐらいになってくれればいいの
ね、いや本当そうだ、いや20円とかただにしてほしいぐらいの ね、 ね、なんか国を挙げてね、
うん、
やってほしいな、
うん
うん、ここは
まあ、うん、そういう なんかいろいろそういうキットが安く、はい、まあ、手元に手に入るようにはなるようになってくるんだろうなとは思ってるん
で、はいはい、ちょっと遅いですね。でもね、この手元に入るのが、まあ、
早くやっていただけない、
うん、本当にこの冬、秋、秋冬、うん、またね、いろいろ心配され、うん、第2波が心配されてるので、もうそれまでには、うん、こうお家で誰でもできる簡単なキットを作ってほしいですね、
欲しいですね、
もう本当にそうしないと。
で、うん、まあ、8月からは普通にやればやる予定です。よろしく。
よろしく。あんま気にしないですね。うん。
まあ本当にそんな感じで、うん、また来月も、はい、元気に放送していきますので、はい、皆さんまた来月ということで、
はい、
で、来月ね、はい、後半パーソナリティの、ワースが沖縄に多分入ってくると思うので、
は
い、
なるほど。
はい、ちょっとまたちょっと時間時期的にちょっと収録になるかもしれないけど、一緒にちょっと。ゲスト入れてやりたいなという話をしてたんで、
いや、やりましょうやりましょうやりましょう、
ちょっと日程また調整しますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来月ですよね、
はい、うん、来月だったかな、
はい、
嘘ついたかな俺。来月末だよ多分
な、そうですね。
OK。 まあじゃあ、はい、また後半パーソナリティ東京にスタジオ移します。はい、ワス、はい、よろしく。
よろしくお願いします。ワさん、さあ、ワッサップレベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャンのギタリストワッスです。今月も東京の外れからお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。全国的に、ね、非常事態宣言が解除になり、少しだけ世の中が明るくなってきた兆しですが、沖縄地方の皆さんいかがでしょうか。なんかね、今年はねコロナの、ね、影響でね季節感もありませんでしたけども、沖縄地方梅雨明けしたんですよね最近ね。東京はねただいま梅雨真っ最中なんですよ。今年ねずっとマスクしているから花粉の時期もねいつの間にか過ぎてたし、今はそういえば雨多いしじめじめするなって感じで、梅雨入りしました。普段の年ならね今時期ねプロ野球やらサッカーで、ね、盛り上がってるんだけど、この収録の日からですよ、今日からプロ野球がやっと開幕で、本当季節感がおかしな感じですね。まあしょうがないですけどね。非常事態宣言もね解除になったり、宅建移動も解除になったけど、まだまだ自粛が必要だし、感染しない保証もないのでね、まだまだ自分でねちょっと自粛しながらラジオでパンクロックしていきましょう。まあ、ちょっとその前に嬉しい話題、今年のね高校野球では、春の選抜大会が代表決定しながらも中止になってね、さらにはね夏の全国高校野球大会、いわゆる夏の甲子園もね、中止になり、コロナの影響ですよね。全国の高校球児の気持ちを考えると心が痛かったんだけど、ここに来てね夏は全国ではないけど各地で地方大会がね開かれるのが決定したり、その中でね記事を読んだのが、熊本なんかはねあの奇跡のバックホームの熊本工業のメンバーがね優勝高校3年生をね全員甲子園に連れて行き、グラウンドに入れて撮影とかするという企画してるのには嬉しく思いました。この奇跡のバックホームとは、1996年の夏の甲子園の決勝ですね。僕ねこの試合ラジオで聞いたんではっきりと覚えてます。確か熊本工業の人と一緒に聞いてましたね。松山商業と熊本工業の決勝で、終盤にね熊本工業がね同点に追いついてね最終回にタッチアップで優勝決定サヨナラ勝ちと思いきや、松山商業の交代したばかりの外野手から奇跡のバックホームで生還を阻止して、で延長戦でね松山商業が勝ち越して優勝した試合でした。このバックホームでね刺した方刺された方のねその後の人生がドラマでしたが、今でもねこのね2つの、ね、高校の、ね、交流があると聞いて嬉しく思います。このタッチアウトになった方が、熊本の優勝校を甲子園に連れていく企画者なのは感動しました。彼はねアウトになったことで辛い人生も送ったみたいだけど、甲子園への恩返しとして企画したと記事を読み、ちょっとうるうるきましたね。そういう話題がね嬉しい中、春の選抜代表による甲子園での1試合のみだけど交流戦が決定したのも嬉しく思います。 これにはね本当は最後まで諦めずに、ね、動いてくれたね高校野球関係者にあっぱれあげたいですよ。多分ねこういう記事が出るとねなんか野球だけずるいんじゃないかって言われるかもしれないけどね、このね野球のねいい例をね参考にしてね他のね例えばサッカーだったりバスケットだったりね陸上だったりインターハイもね今年やらないっていうのでねそういうね他の競技のね、関係者もねいろいろね高校野球を見習ってね企画してほしいなと思います。まあ考えてるんでしょうけどね、とにかくね夢をねもうここで途切れさせるのはかわいそうです。高校野球に限って言えばね僕が思うのは今年の選抜は、1試合やるけど勝ち負けはつけるけど、代表校すべて優勝でいいと思います。そして夏の全国高校野球大会は、今年登録されているすべての高校球児の3年生が夏の甲子園の代表だと思ってます。それでは行きましょう。今月の1曲目アナーキーでバカとハサミは使いよう。アナーキーで5月27日リリースされたニューアルバムパンク修理からバカとハサミは使いよう聞いてもらいました。僕のパンクを聴くきっかけを作ってくれたアナーキー、ニューアルバムリリースしてくれました。このコロナの、ね、騒動の中で一番嬉しかった出来事があったかもしれません。本当ね僕にねパンクを教えてくれたアナーキーですよね。人生変えてくれたって言っても過言ではありません。もしねアナーキー聞いてなくてねパンクもねこれほど好きでなかったら、沖縄も行ってたかどうかは分かんないですよね。もしかしたらダイビングとか釣りはね好きなんでいいかもしれないですけどダイビングとかでね行ってないだろうな。僕北海道出身なんでね北海道あるあるなんだけど泳げないんですよ。だからねあんまりマリンスポーツとかはね思わないんでね、やっぱりパンクロックの力で沖縄行ったと思います。アナーキー伝説のパンクバンドでありながら個人個人はね、ずっとね活動しながら、何度もね再結成を繰り返してきて、2年前ですかね本格的に再始動してからは本当精力的にね活動してますよね。僕もね去年からね、まあ、今年の初めまでですね何度もライブ行きました。何度も、まあ、3、4回かな。もうかっこよかったですね。身近にいるねスーパースターなんでね。去年からね皆さんね去年から今年にかけてかな皆さんメンバーの皆さんもちょうどね同級生なんで還暦を迎えてるんですよね皆さん、なのにね本当パワフルすぎます。かっこよすぎます。メンバーの中でねオリジナルメンバーなんだけど今もオリジナルメンバーなんですけどそのうちね一人だけね、ちょっと亡くなって欠けてしまったメンバーでギタリストのマリさんの、ギターのフレーズなんかもね、ベースの寺岡さんがねすごい上手く再現したりねもう本当聞いてたらあれマリさんのフレーズ聞こえてくるみたいなのがあるんでね完全にねそしてねプロのね上手い演奏でね最高のパフォーマンスを見せてくれます。せっかくねこうしてねもう兄貴たちがね、兄貴って言っちゃいます。兄貴たちがねリリースしてくれたんでね早くねライブね行きたいんですけどもねなかなかねコロナがね収束したいのでねまだまだねちょっと我慢なんだけど、こういう風にねリリースされたのを聞いてね今のうちから予習しておくのがいいってことですよね。それではもう一曲いきましょう。アナーキーでニューアルバムパンク修理からパンクのおじさん。アナーキーでニューアルバムパンク修理からパンクのおじさん聞いてもらいました。そんなアナーキーですが、リリースツアーでね全国回る予定だったんですけども、まあ、コロナの影響でね仕切り直して来年に延期になりました。これはね僕ね賢明な判断だと思います。やっぱりね規制の中で、ね、ライブ見に行ってもねしょうがないのでね、それに、ね、焦ることじゃないと思います。このまま行くとね10月からのね東京からのスタートで12月にはね沖縄アウトプットでやる予定なのでせっかくだからね、まあ、東京だけじゃなくね沖縄ももちろんあちこち行きたいですね。早くね人類がねコロナに打ち勝ってねそれかねうまくねコロナと共存できる時期になってライブを楽しみたいんだけどスケジュールなんか見てみるとね
高知とか新潟とか金沢とかね、僕ね今まで行ったことない土地がねあるのでね、ぜひともねこれを機会にね行ってみたいなと思います。本当ね今のご時世ね楽しみが少なくなってきますよね、暗い世の中になってきて。でまさかねこういうことがね起きるなんて誰も想像しなかったし、誰が悪いわけでもないです、コロナが悪いわけだけです。でなんでねこういうね全国行ったりね、そういうライブ見たりね、そういうことをね楽しみながらこのねコロナ状況をね、乗り越えようと思います。それではもう一曲いきましょう。ちょっとこの曲ね一瞬感動したんだけど、やっぱアナーキーだなーっていうような曲です。5月27日、リリースされたニューアルバム、パンク修理から能天気の子。さあ続いて紹介するアーティストは、実はねこのバンドもね僕はねリリースをね首を長くして待ってました。もう21、2年ぶりぐらいかな、復活してねニューアルバムをリリースしてくれました。さっきのねアナーキーがね僕のパンクの始まりなら、このバンドはね僕のレゲエパンクの始まりと言えるバンドです。このねレゲエパンクというジャンルのね創始者的なバンドはサブライムというバンドなんだけど、僕はねサブライムよりも、サブライムがねボーカルのね、ブラッドがね亡くなってね、サブライム自体が亡くなって、その後にね残されたメンバーがね作ったこちらのねロングビーチダボールスターズの方がね僕にとってはねレゲエパンクのねルーツ的な存在になります。去年ね20年ぶりかな21年ぶりだかにね、来日したんだけど、ちょっとね僕どうしても行きたかったんだけど大事な大事なライブと被っていたんで行けませんでした。非常に残念でした。なんでねまたね再来日を心から望んでいる一人です。ちなみにねそのね大事で大事で行けなかったライブというのは実はね光くんのライブでした。まあ大事ですよね。それでは、行きましょう、ロングビーチダボールスターズで、今年の、6月かな6月にあ5月か5月に、リリースされたニューアルバムロングビーチダボールスターズよりユース。ロングビーチダボールスターズでニューアルバムロングビーチダボールスターズからユース聞いてもらいました。今月の、ね、収録後半に来て僕は、ね、大事なことを思い出しました。先月の、ね、オンエアの、ね、最後は、ね、カリフォルニアパンクロックバンドで復活した X の曲から始まると今月始まると約束したのに今思い出しました。なんでね、X 行きたいと思います。ということは来月はまたロングビーチダボールスターズから始めるのがいいかなと思ってます。それでは行きましょう。どうしてもねこの曲 X で行きたいんですよ。みんなを元気づけたいというか僕がねテンション上げるために行きます。 X でワイルドシング和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね僕のねフェイバリットナンバーワンと言えるようなねバンドのね、ニューアルバムリリースで一人で盛り上がってました。早くねコロナが収束してねライブに行きたいですね。そしてね先月約束したのをすっかり忘れていたので今月なんとか最後にかけれました。ということでね来月はねロングビーチダボールスターズ、毎年やってるねレゲエパンク特集で行こうかなと思いますのでお付き合いよろしくです。それでは来月もバンタユナイテッドそしてワッサップワンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はレーベルチャンネル13ゲットクルーでトゥーレイタージャーのギタリストワッスでした。いつながる人のはその度に